私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。2月16日中学2年生5人がひもさし教会で献身の筆跡を受けます。福音の学びを献身を受ける中学生たちへの励ましの言葉につなげたいと思います。あるお父さんからスレンダートーンというのをもらい受けました。知ってる人もいるかと思うんですけど、でコマーシャルではなんか腰につけてですね、料理をやってみたり本を読んだり、そういうこうながらで運動ができて1ヶ月ぐらいするとすっきりになるというような触れ込みなんですが、私は今3日目ですけど、あれは嘘ではなかろうかというふうに思っています。つまりですね、本を読みながらその腹筋運動ができると言うんですけど、私は試しにお祈りをしながらこのスレンダートーンをやったわけですよ。そしたらですね、天におられる私たちの父をってなるわけですよ。これは無理だと思いました。アベマリア恵みにってなったらですね、それはちょっとお祈りにならないと思ったんですね。で最初はひょっとしたらミサの朝ミサとかね、30分ぐらいの間にこの運動になるのではないかと最初思ったんですよ。無理です。あれは全能の神というふうにですね、繰り返しそういうふうに言いながらミサをしたら、神父さん今日どうしたんだろうというふうになると思うので、あれはながらでは無理だと思います。まあせいぜいテレビを見てするか、それぐらいでしょうね。真面目なことしてそれしながら、例えば勉強しながら腹筋運動というのはちょっと無理だと私は思いました。できるだけ譲ってくれた人の恩に報いるために1ヶ月ぐらいは30日間連続で使いたいなと思っているところです。説教の初めに引用した箇所は5章17節というところだったんですが、今回は短い形の朗読を選びましたので朗読されていませんけれども、ここが今週の朗読全体の要になっていると思いましたので説明をしたいと思います。私が来たのはというふうにマタイ福音書の中でイエスが念を押すのは、それは当時のユダヤ人たちの誤解を解くために語り始める、そういう場面なんです。4回登場します。一つは今週の朗読箇所5章17節です。次は9章13節私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。で3つ目は10章34節私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。で最後は20章28節少し言い方が違うんですが、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。どれも当時の宗教指導者たちの考えを正すため、イエスが来た目的を 指導者や弟子たちに理解させるためでした。そこで5章17節、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためである。ここも今言った流れに沿って考える必要があります。宗教指導者たちはこの人は律法をないがしろにする不信仰者だと攻撃する材料になり得ますし、マタイ福音書が読まれていた初代教会の信者たちの中にはイエスの言葉によって律法はもう廃棄されたのだと受け取った人もいました。これら両方の誤解を解く必要があったのです。イエスは律法を廃止するためではなく完成するために来ました。人々にとって重荷とさえ感じていた律法は命を吹き込まれて人間に対する神の思いやりを感じるものに生まれ変わらせる必要があったのです。バラバラでどれ一つとっても喜びを感じられなかった律法は神への愛と隣人への愛という一本の糸に結ばれて命が吹き込まれたのです。神は律法を通して人間へのあふれる愛を示そうとされた。イエスはそれを示したかったのです。タビラ教会はレンガ造りの教会です。中田神父は偶然にもレンガ造りの教会に幼い時から親しんで育ちました。生まれ故郷の滞納羅教会、今は旧聖堂となった教会堂は正面が田平教会と同じ一つの塔のついた構えをしていました。ただ幼かった私は友達と一緒にこのレンガの塔のどこまで野球のボールを当てることができるか競ったりして、普通の壁のような代わりにしていたのです。神御塔にはもう一つ青佐ヶ浦教会というレンガ造りの教会があります。福見教会もあるわけですが、親戚周りをする関係でこの青佐ヶ浦教会にも時々お邪魔していました。同じようにボール遊びをしていたら知らないおじさんからこっぴどく叱られました。なして怒るとやろうかと、そう思ったものです。時がたち、私は中学校から小進学校に入り検診の筆跡を受けました。検診を受けてから故郷の滞納羅のレンガの教会、青佐ヶ浦の教会を見に行った時、あっと思ったのです。このレンガの教会を作った人たちはどんな思いをして作っただろうか。私はその教会の壁をボール投げの壁代わりにして、これでは叱られて当然だと。小学生の私にとってレンガ造りの教会にどんな苦労が詰まっているか知る由もありませんでした。けれども献身の筆跡を受けたことで、二つの教会のレンガは神様を敬う心という一本の糸でつながったのでした。献身の筆跡が注いでくれる神への畏敬の念がレンガ造りの教会の見えない苦労や汗を理解させてくれたのです。イエスは律法を完成するために来ました。しかし律法を完成させるだけであれば神の独り子がおいでにならなくてもよかったかもしれません。御父の計画は イエスによって律法に命を吹き込むにとどまらず、この律法はイエスご自身の生き方の中で完成したと示すことだったのです。神が人を愛しているから律法があるのだよと伝えるだけではなくて、神が人を愛しているから必要とあれば人間のために神は一人子を十字架の上で捧げることもためらわない。十字架の生贄によって掟は完成したと示すのです。私たちは献身の指摘を受けています。16日新しくタビラの5人の中学生が献身の指摘を受けます。天主の10回も教会の掟も守るべき祝日も知っています。イエスは献身を受けた人に、献身がゴールだからもう何も成長もいらないし教会にも混んでいいよと、そういうふうにおっしゃるでしょうか。私は決して断じてそういうことはないと思います。掟を忠実に守るだけでなく、神の掟のために時には命を張ることも必要になるのです。命に手をかけてはいけない。私はこの考え方を生涯かけて守る、こんな勇気をイエスは献身を受けた人に全員に求めるのです。教皇フランシスコは全ての命を守るために日本においでになりました。献身の指摘を受けた今こそ自分も全ての命を守る、そのためには必要だったら命を張って守る、そんな決意を持ってほしいと思います。イエスは十字架の上で全ての律法を完成させてくださいました。献身を受ける中学生の皆さんをもイエスは十字架上から招き完成させてくださいます。完成されたキリスト者に少しでも近づくため、16日献身の指摘を大きな希望を持って受けることにしましょう。